どうも、改めまして、はじめまして、アルビナエンターテイナー、粕谷浩二です。おはこんばんにちやん。ということで、いやー、振り返るとね、7月1日の通算600回記念、そして7月11日の二次会宅飲み会。いやー、まあ、楽しかったよね。よかったよ。なんか、すっごい、まあ、想定はしていたんだけど、すっごい、しっとりと。いやー、楽しい思い出、残せたかなって思うんで、いや、よかったな、やってよかったなと思いますよ。聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。で、今回ね、平井さんお休みということで、僕一人でお送りすることにしてますが、あの、しっとりながらも三人でごちゃごちゃ、ワイワイ話していた、スリーショットトークの後だと、より一層孤独感あるね。まあ、めちゃめちゃ一人で喋ってます。今回はね、まあ、相変わらず僕はドキドキはしているんですけどもね、落ち着いてやっていきたいと思っておりますよ。しかもさ、最近ね、僕 YouTube ライブとかをまたもう少し積極的にやろうと思ってやり始めているんですけど、その40歳の誕生日が近いねなんて話もね、この前 YouTube ライブでしてて、ああ、自分で言葉にすると、より一層染みてくるというかね、じわーっと食らうわーみたいなところがありましたね。40ですよ。40の誕生日が、じりじり近づいてきてるわけですよ。うずく。何か、心が、うずくわ。でもね、こんだけ長い間、まあ、中澤さん10年間と、まあ、その他、平井さんも何年間か一緒に喋ってると、まあね、平井さんとかはね、わかるんですよ。あんまり自分のことを追い込まないスタイルっていうのをもう決めてる平井さんですから、まあ、誕生日だからといって、なんか、特別なことは、考えずに言わずに、これまでやってきたこと、そしてまたこれからも一つ一つ一日一日を大切にお仕事やっていきたいと思いますみたいなことを言うんだろうなって思ってますから、でも僕はそんな平井さんとは比べてさ、全然考え込んじゃうから考え込んじゃうし、考え込んでもいいじゃないかと思ってますから、僕は。だからね、いやー、毎年毎年、あー、誕生日で何歳かって思いながら、今の自分はどこに立っているのかな、そして、昔の自分は、今ぐらいの自分をどう想像してたかな、とか、その上で、これから先、何歳を迎えることによってどうしていくかなとかっていうのを誕生日ごとに節目ごとに考えて、うーってなりながら考えて、で、スタートしてね、新しい年を数ヶ月すると、ちょっとその誕生日に掲げた決意とかが忘れちゃうんで、まあ、またもやもやとした日々を過ごしてしまうことも多いんですけど、まあでも40が近いからね、改めて気合を入れていきたいなと思うところもありつつ、今回はメッセージいただいておりますので、まず読んでいきたいと思います。ラジオネーム、まゆみんさんからです。かせやさん、ひらいさん、おはこんばんにちやん。 長いですね。ちょっとね、ご指摘いただいてますけど、おはこんばんにちあんでいきますよ。これはね、そう。改めて平井さんと先日話したこともあってね。で、少なくとも、ポッドキャストっていう特性上、朝昼夜深夜、寝る前か起きた直後か移動中かわからないけど、いつ聞いてくれるかわからないけど、いつでも聞けるよっていうのがポッドキャストの特性なので、おはこんばんにちゃんで行こうか、つってね。いや、おはこんばんにちゃんで行ってください、平井さんって僕が頼んだぐらいのところありますよ。だからね、ぜひ、まゆみんさんはじめ、リスナーの皆さん、おはこんばんにちゃんで、メッセージを送るときは定着してもらって、まあ、平井さんにリプライを送るときとか、まあ、そういうときは、こんにちゃんでも、こんばんでも、なんでも大丈夫なんで、そこはもうご自由にしてもらっていいかなと思います。もう、ポッドキャストの挨拶は、朝、昼、夜、いつ聞いてもいいんだよっていうことを前提に、おはこんばんにちゃんで行かせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。で、600回記念、最高でした。幸せな時間をありがとうございました。あれから毎日飽きずに繰り返し聞いております。ありがとう。繰り返しね、聞いてもらってね。いや、本当でもね、まあ、繰り返し聞いてくれる人がいても嬉しいなって思うような感じで構成をしていたし、で、お話できて配信もできたと思うから、そういうまたスペシャルな回になってくれたらね、嬉しいなって思います。配信前は久々の3人揃ってのトークがどんな雰囲気になるのかドキドキしていましたが、天然な中澤さんと平井さん まとめ役の粕谷さんという相変わらずのスタイルだったので、これこれこれがワンサイズだと嬉しくなりました。ありがとう。そしてプロジェクトワンサイズがスタートしてから17年。時の流れは3人をかけがえのない、より素敵な関係にしてくれましたね。二次会の宅飲み会ではそれが強く感じられ、とても心を打たれました。家族のような強い絆で結ばれた、本音で語り合える仲間。その存在だけで尊いですね。今まで聞いたことのない内容のお話が聞けて、本当にレアな回になったのではないでしょうか。深い時間までお疲れ様でした。ありがとう。よろしければ、600回記念配信の制作秘話や感想等をお聞きしたいので、ぜひお願いいたします。ところで、カットされた部分はおまけ配信で流していただけるのでしょうか。贅沢だとは思いますが、差し支えなければそちらもどうかよろしくお願いします。とんでもない猛暑日が続いていますが、体調には十分お気をつけください。ではまた。いや、ほんとね、キッチンのお湯がやばいね。僕キッチンではね、基本的にはガスを切って、まあ、冷水、普通のお水のまま、洗い物だったり、まあ、飲み物を作る時のお水だったりを使おうと思ってるんですけど、今はもうね、キッチンで水を出してるのにお湯が出てくるね。すごい熱い。だから、ぜひね、リスナーさんの熱い中、いろいろお仕事とか頑張ってらっしゃると思いますから、ぜひ、ご自愛ください。で、そうなんだよね。601回、7月11日の配信の方でね、まあ、中澤さんが提案というか、指摘というか、こんな配信丸々といかないで、大巻配信に回したらどうみたいな話をちょっとしてくれて、いや、本当に、まあ、これは制作秘話ですけど、実際問題、600回配信の時は、もうこのちょっといろいろメッセージをたくさんいただいていたということもあり、で、それ以外にも、冒頭のね、中澤さん、平井さん二人トークっていうのも、僕はちょっとたっぷりやらせたかったんで、 もう構成上考えてて、足んないな時間がって思って。かといって、メッセージを、超、あっさりとね、ありがとう、続いてのメッセージです、みたいな感じで、読んでも、まあなんかちょっと味気ないじゃないって思ってたところもあって、まあ事前に3人の中で打ち合わせをして、ちょっと、じゃあ、601回、7月1日の通算600回の記念で中澤さん登場っていうのはもう決めて告知もしましたけど、構成も改めて考えた上で、7月11日、601回の方も中澤さん出てもらうっていう予定で構成組み直していいですかっていうのをちょっと打ち合わせをしましてね。こういうのバラさない方がかっこいいんだけど、まあ僕はもう何でも喋っちゃうからバラしちゃうんだけど。で、ああいう感じにね、ゆっくりしっとりとした進行のままやっていこうということで、やれましたよ。まあね、よかったと思いますよ。でも、それにしたってゆっくり、じっくりたっぷり喋ってたから、中澤さんがおまけ配信にしたらどうだいっていう話をしてくれて、そこは本当に僕は想定してなくて、7月1日11日の2回で中澤さん登場会っていうのをしっかりとまとめ上げようと思ってたんだけど、まあでも確かにな、もったいないなってその時僕はもう感じて、で7月11日の方の配信も終えた段階で僕は決めております。来たる7月31日おまけ配信で7月1日と7月11日の収録分から編集で切った未公開トークをお送りすることにいたします。ね、本当にだから言うてもその7月1日11日の配信で切った部分だから、なんていうの？その、結局のところを、まあ、切ろうと思うぐらいのものでしたよってことではあるんですよ。だから、そうね、なんかすごい、おわーってなるような、そういう仕上がりにならないことはお約束します。うん。まあでもカットした未公開トークをね、おまけ配信ですから。おまけ配信という、でも自分たちで決めたことだけど、まあそういう枠に甘んじて、未公開トークをお送りしたいと思いますので、もうコアなね、プロジェクトワンサイズファンの方、どうぞお楽しみにしていてください。でね、まあほんとその、まあ、600回記念で中澤さん出てもらうことが可能ですかって聞くところからまず始めて、んで、いいでしょうっていう、もろもろのね、確定をして、進めてきた、その配信でしたけど、まあ、ほんとね、裏話っていうほどじゃないんだけどね。というか、まあ、もう、その、ずっとね、これまで、僕と平井さんの二人のトークを聞いてくれてた方には、まあまあ、お察しいただけてるかと思うんですけど、案の定、スケジュール一番取れなかったのが平井さんでしたね。平井さん忙しいんだ。売れっ子かっつって。ほんとね。頑張ってやってますからね。まあ、平井さんはスケジュール取れなくてね。まず、僕側の、その、7月1日に配信することをまず決まってるわけで、で、事前にね、編集とかも含めてやることもあるから、どこまでには収録してなきゃいけないねっていうプランニングが逆算であって、で、その段階で、 ここからここまでの期間の中で、収録日を決めたいと思います、みたいなのを言ってて、で中澤さんが、なるほど、つって、ちょっと確認するね、みたいなの言ってる中に、もう平井さんが一番最初に、いや、もうこことここと、まあ、ちょっとここしか空いてないな、みたいな。鬼かよ、って思って。もう、たっぷり時間をね、確保して、で、そう、その、慌ててね、もうケツが何時だから、何時までに終わらせなきゃいけないって、追い立てられることなく、余裕を持って撮りたいな、と僕は強く思ってたからさ。だから、つって。ああ、もう時間ないからな、平井さんは。なんか、常にスケジュールとにらめっこって、ことあるごとにツイッターに書いてあったりしたし、あ、時間がないからな。うん、まあ、しょうがない。じゃあ、中澤さん、申し訳ないんですけど、ちょっと、平井さんのスケジュールに合わせてもらう形でいいですかつって。で、スケジュールを決めたっていうのがね、一番大変な作業だったかもしれない。まあ、僕の、たっぷりと時間をかけて構成を考えるっていう時間の次に時間がかかった作業でしたね。平井さんも含めた3人のスケジュール調整っていうのが大変でしたね。まあ、あとは、そんなこんなでね、結局収録日当日、まあ、収録してるのは我が宅ですから、中澤さん、平井さんに、まあ、待ち合わせ時間でうちまで来てもらった感じではあるんですけど、ああ、そうだった、そうだったって思い出したのが、まあ、中澤さんがね、着きますみたいな感じで連絡して、はいはいっつって、で、うちは集合玄関オートロックなんで、集合住宅のエントランス入り口のところで、インターホン呼び出しをしてもらって、で、僕の部屋のインターホンが鳴って、で、あ、中澤さんだって思って、はいっつって、オートロックを解錠してね。で、中澤さんが上がってきて。で、そんな気がするなーって思い出したんだけど、まあ、試しに、ニコニコしながら、部屋で待ってて。したら、中澤さんがね、ドアの前まで上がってきたんだろうね。ガチャガチャガチャンって、ドアノブをやるから。ああ、そうだった、そうだったって思って。これ、そうなんだよなって思ってさ。で、笑いながら、鍵を開けて。ガチャガチャやるなよ、ドアを、つって中田さんが、いや、どうってさ、オートロック開けてもらって入ってきたらさ、ガチャガチャってやるでしょって言ってるから、いや、中澤さんね、もうその、6、7年会ってない間に、そう仕上がったんだね、つって。その、僕が、一人暮らしを始めてからは、うちで、収録をするようになってるから、まあまあ、2008年かな、9年かな、ちょっともう正確には忘れましたけど、頃からは、もう、うちでの収録だったんですよ、基本的に。で、最初住んでた、3人で収録してた頃も、その、エントランスオートロックで、っていうマンションだったわけ。アパートだったわけ。だから、その、下でね、インターホン、僕の部屋番号を呼び出してもらって、はいっつってガチャって開け、オートロックを解錠して、で、僕の部屋に来て、で、ピンポンを押して、ドアの鍵、なんていうの、その、部屋のドアの鍵を開けて、迎え入れるみたいなことを、僕は仕込んだわけよ。本当に、まず3人で収録した頃、2人とも、オートロック解錠して、部屋の前まで来て、ドアをガチャガチャンってやるから、やめなさいっつって。そういうのは、やめなさいっていうのを教えてたわけ。で、本当にその、なんでって、のんきなさ、2人は言ってるからさ。 お二人さんは、なんか、のんきにのほほんとされていらっしゃいますけど、住んでんの、これ東京都内だよ、っつって。で、しかも、時代は、その時は平成だけど、時代は現代だよって言って。基本的には、もう、ある鍵は全部閉めているのが普通なの、っていう話をしてさ。だから、僕は、一人でいるとき、一人暮らしを始めたときから、オートロックがあることも安心だなと思ってるし、オートロックがあるアパートでも、家の、まあ、部屋のドアの鍵は、絶対に閉める習慣をつけたんですよ。で、そうしているから、やめなさい。そして、これからあなたたちも、もうそういうのを覚えときなさいっていうことを仕込んでね。で、そこからしばらくしてさ、まあ、だんだんね、二人とも慣れて、オートロックで解錠した後に、部屋の前まで来て、部屋のインターホンを押して、で、僕が内側からドアの鍵を開けて、で、迎え入れるっていうのを学んだんだけどね。で、その10年目を迎えた、2016年頃までは、もう、中澤さんがね、結局、僕は引っ越しましたけど、でも、オートロックがあるアパートに住んでるときは、オートロックを解錠してもらって、建物内に入って、で、部屋のインターホンを鳴らして、僕が内側からドアの鍵を開けるっていうのを学んでくれて、ちゃんとやってたんだけど、6、7年ぶりにね、うちに収録に来た中澤さんはね、やっぱ、忘れちゃってましたね。オートロック、まず、集合住宅の集合玄関のインターホンを鳴らして、僕が、はーいっつって、ミーって、オートロックの解錠をして、上がってきて、僕の部屋を見つけて、ドアをガチャガチャって、やめなさいっつって。いや、どうってすごい、だってさ、じゃないんだよ。もう、6、7年前までできてたことがなんでできなくなっちゃったんだっていうことをね、僕はもう久々に思い出しましたけどね。まあそんな感じで収録したりしてね。あとはあれよ、7月1日、7月11日の収録終わった後に、まあそれでもまだまだ3人でぐだぐだとお酒を飲みながら話してたんですけどね。そこでね、ちょっと僕は二人と喋りたいことがあるんだよねっていう話をして、で、いや本当もう3年後には20周年イヤーを迎えているわけで、なんか、ね、その20周年の時になんかできたらいいなって思いながら、マイルストーンというかね、20周年までにどんなことをしていこうかみたいなことを、ちょっと、なんか青春っぽいし、3人で話しておきたいんだよね、みたいな。で、まあ、例えばで言うと、平井さん、今、すげえ、なんというか、遠い場所に住んでるから、平井さん、都内の活動しやすい場所に引っ越してくるっていうのも、まあ、3年計画というかさ、20周年イヤーまでに叶えておこうよ。そしたらさ、なんか、もっと気軽に、3人で集まろう。ちょっと3人で集まって話しようぜ、みたいなさ。今、なんか、どこどこのファミレスにいるんだけど、帰りがけちょっと寄れない？みたいな。そういう声かけをしてさ。あとは、ね、それこそ、今暇？みたいな、じゃコーヒーでも行かないとかさ。そういうのができるぐらいの距離感に、3人がいたら、すごい、僕の中で熱くない？みたいな、そういう気がしたりしてさ。で、話そうよっつって、言ったらさ、ああ、そうだね。って言って、平井さんと中澤さんは全然乗り気じゃなかった。 まあまあまあまあまあ、しょうがない。僕がやりたい青春ごっこの話をしただけだったから、まあ、二人はね、歳だし、違う違う違う違う、家庭があってね、一人だけのことじゃないし、なんか、まあね、言うたら、その、僕ほど、悶々としてないからさ、日々を駆け抜けていらっしゃる二人のような気がするから、だから、ああ、まあそうだね。20周年まであとね、3年ね。大変だね。まあところで、日々のね、日常を一生懸命頑張っていかないといけないんだけどね、みたいなぐらいしかちょっと反応してくれなかったから、惜しいなーって思ったんだけどね。そんな夜がありましたよ。ええ。まあでも本当、いい夜だった。なんか、一個、なんか、なんていうの、今シーズン最終回みたいな日だった。一個ね、なんか、第何シーズンかわからないけど、一回最終回があそこにあったような気がしたね、僕の中でね。で、またこれからやっていきましょうということでね、考えてて。で、今回、7月21日配信分でしょ？もう、7月も終わりなのかって思ってさ。まあ、さっきも言った通り、7月1日、7月11日の配信から、惜しくもカットされた未公開トークを7月31日におまけ配信で出そうっていうのを決めたりしてて、そうか、もうそうだ。そんなに時間ないな、7月31日まで。お、7月も終わるんだ。梅雨明けっていつしたの？してないの？もう、したってことにしようよ。暑いねー。なんてことを考えてさ。やだ。やだよ。こんな感じで僕40歳の誕生日迎えるの、うわーと思ってさ。うわー、おえーってなって。まあでもね、まあ40歳、40年生きてきたってことは、まあなんか、良くも悪くも生きてきたんだなっていうのを噛み締めたいなって思いながら、いやーでもな、この、また何にもないなーみたいな、落ち込む40周年僕の。落ち込む40周年を迎えるの嫌だなーって思って、ね、やっぱ、なんか面白い企画とかもできないかなって思って、そう。その YouTube ライブ配信とかを再開したりしながら、いろいろこう、なんか面白いことしたい、なんか面白いことしたいっていう積極的なね、ポジティブな方で、どんどんこう僕の頭は回し始めているんだけど、そうか。改めて考えると、中澤正人と粕谷浩二の二人組だった時には、そんなに考えなかったけど、改めて考えると、粕谷浩二8月2日、平井正幸9月3日、なんかこの、1ヶ月間同い年になる、平井さんの方がね、9月3日の平井さんの方が、11ヶ月前に生まれてる平井さんなんだけど、で1ヶ月間だけ同い年になるみたいな、なんかこのよく考えたらちょっと面白い誕生日の二人なんじゃないって思ってさ、これはなんかまあその大したことではないんだけど、なんか面白いことねえかなって探している僕にとってはまあまあ面白いことかなって思い始めて、よしこれ今年の企画にしようって決めたの。今年はプロジェクトワンサイズ、この企画で行くことにします。粕谷浩二&平井正幸合同お誕生日企画です。ティーンって今鳴ったのは僕の Google Pixel タブレットの通知音だから、まあ、そのまんま活かしでね。配信を続けてまいりますけど。粕谷浩二はこれまでに 個人的には、Amazon 欲しいものリストを公開して、粕谷浩二の誕生日をお祝いしてくださる方、Amazon 欲しいものリストからプレゼントを購入してお送りください、みたいなことをやってきてたんですよ。で、まあ、たくさんね、本当にプレゼントをお送りいただけて、嬉しいな、ありがてえって思いながら、これまで何年間か過ごしてきたんですけど、今回は、粕谷浩二と平井雅之合同お誕生日企画ということで、プロジェクトワンサイズの Amazon 欲しいものリストを公開させていただきます。ほんで、Amazon 欲しいものリストっていうのを改めて説明しますと、皆さんご存知の通り、まあ、インターネットショッピングサイト Amazon ありますね。使ったことある人もない人も、Amazon っていうショッピングウェブサービスで買い物をしているんだっていうことは知ってると思いますけども、でそこで Amazon 欲しいものリストっていうのを設定したり公開したりすることができるんですよ。で今回のように、プロジェクトワンサイズが、プロジェクトワンサイズの Amazon 欲しいものリストっていうのを公開しますみたいなことができるんですね。で、そのリストは誰でも見られる形になってて、で、その Amazon 欲しいものリストから、まあ、例えばリスナーさんが、その Amazon 欲しいものリストから購入ボタンを押して購入をすると、プロジェクトワンサイズの我々のもとに、その購入してもらったものを送り届けてもらえるっていうサービスなんですよ。うん。だから、これまで本当、粕谷浩二はね、いろいろこう、Amazon 欲しいものリストを公開して、で、ファンの方から今こうして使っている USB コンデンサーマイクとかね、お送りいただいて、で、もりもりと活用させてもらっていますけども、今回はそれをプロジェクトワンサイズ、粕谷と平井合同で行いたいと思います。なので、Amazon 欲しいものリストを見てもらって、粕谷へのプレゼント、または平井へのプレゼント、または二人へのプレゼントを購入してもらうと、我々の元に届きますので、ぜひよろしくお願いします。んで、今回、さらに、なんだこの通販版、ラジオショッピングのコーナーみたいになっちゃってる。今回は、なんとこれまでとは違いまして、うん、まあ厳密には違うとも言い切れないんだけど、もう基本的にこれまでの粕谷浩二がやっていた Amazon 欲しいものリスト公開企画っていうのは、皆さんのその粕谷浩二を応援したい、粕谷浩二の誕生日をお祝いして一緒に楽しみたいっていう気持ちを一方的に受け取って、ありがとうっていう形で終わりだったんですが、今回は Amazon 欲しいものリストからお誕生日プレゼントを粕谷平井にお送りいただいた方に感謝の気持ちを込めて、取り下ろし二人のツーショット写真に直筆サインを入れて返礼いたします。返礼品としてプロジェクトワンサイズの写真に直筆サインを入れてお送りいたします。なので言うてもそのなんていうの、返礼品とかっつって全然ふるさと納税みたいな雰囲気を醸し出してますけど、全然そんな大したものではないんですけど、お礼の品としてね。あれなんですよ。ちょっと前に、このポッドキャスト内で、粕谷浩二は自宅のプリンターを処分したいと。使えるけど、使わないから処分したいという、整理整頓癖がね、発動しまして、で、自宅のプリンターを処分したいんだけど、手元に、 写真紙、フォトプリント紙が余っていて、これをただ捨てるのはなんかもったいないから、なんとかしたいと考えあぐねた結果、プロジェクトワンサイズとしてツーショットの写真を撮って、フォトプリント紙にプリントして、なんか使ったらいいんじゃない、どう使うかはわからないけどっていう流れがありまして、結局写真を撮ってフォトプリント紙を使ってプリントアウトして、使用用途不明だったまんま撮っておいてあったんですけど、それをね、今回、あ、これだ、むしろここに使うべくして僕は作ったんだったって思い出して、お送りすることに決めました。今回、今なんていうか、リストにはね、様々なものを準備しておりますので、ご無理のない程度に、というか、その返礼するのがそういう写真、まあ、直筆サイン入りですけどね。直筆サイン入りの、笠谷浩二平山さゆきのツーショット写真、撮り下ろし写真ではあるので、なんていうかね、ちょうどいい感覚で、プレゼントをお送りいただけたら嬉しいなって思ってはいるんですが、その Amazon 欲しいものリストから我々に今回プレゼントをお送りいただいた方には、そんなプリントアウトした、自家製ブロマイド（笑）しかも今回限りのね、もう今後我が家ではプリンターを使ってフォトプリント紙でプリントアウトすることはできませんから今回が最後のチャンス今回だけですよつって有名ショッピング通販番組みたいになってますけど、今回だけ、やってみたいと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。もうほんとね、毎回、笠谷浩二が Amazon 欲しいものリストを公開して、笠谷浩二にお誕生日プレゼントを送って、一緒に楽しんでみませんか企画みたいなことをやっていた時も、繰り返し言ってたと思うんですけど、一緒にね、笠谷浩二、平山正幸、まあ、プロジェクトワンサイズの二人にプレゼントを送ることを楽しんでもらって、僕らが喜ぶことをヘラヘラと見守る、推し活？流行りの言葉で言うと推し活かな？みたいな感じで、楽しく企画に参加してもらえたら嬉しいです。で、参加してくれた方に、今回は返礼品として、その、フォトプリント紙を使い切りたくて、プリントアウトした、自家製ブロマイドを直筆サイン入りで、お送りさせていただきたい、お返しさせていただきたいと思っておりますので、ぜひ、よろしければ、この企画、ご参加ください。で、詳しくは、あと、その Amazon 欲しいものリストについては、プロジェクトワンサイズのウェブサイトの方にまとめて出しておきましたので、この後チェックしていただければと思います。あとそうだね、お手紙をお送りしたいんですけど、とかっていう方に関しましては、平山さゆきさん宛ては、ムーブマンの方へ郵送していただければ届くと思います。カスヤ宛ては、ちょっと、住所非公開でしかないので、なんか、メールフォーム、メッセージフォームから、何らかの形で送ってもらったり、あ、僕は別にツイッターの DM とかでコメントをもらったり、あ、むしろもちろん、ツイッターのリプライとかでどんどん話しかけてくれるのでもいいので、 カズヤの方は、なんかそのオンラインを使った形で何かしらお送りいただければと嬉しく思います。ありがとうございます。どうぞ。この8月2日から9月3日にかけてのプロジェクトワンサイズ、カスヤコウジ、平井正幸合同お誕生日企画、どうぞよろしくお願いいたします。プロジェクトワンサイズ雑談ショー、自分らしさ。今回の雑談ショーはそろそろおしまいのお時間です。番組ではあなたからのメッセージを大募集。雑談ネタ、疑問や質問、ちょっと気になることなど何でもお気軽にお送りください。次回の配信は8月1日火曜日です。7月31日のおまけ配信もありますので、そちらでは7月1日11日分の配信から泣く泣くカットされた未公開トークをお送りしますので、どうぞお楽しみにしていてください。以上、今回のお相手は、アルビのエンターテイナー、粕谷浩二でした。それではまた次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。ありがとうございました。やっと言えたことは好きでした。